本当に静かな礼拝になりましたね。でも礼と真理を持って捧げる礼拝であることには何ら変わりないです。で、皆さんちょっと日が経ちますけれども、夏休みそれなりに休暇取れましたか？休むことできましたか？楽しむことできました？そう言っているうちに、なんか聞き慣れないシルバーウィークという、本当に聞き慣れない、今年初めての言葉じゃないですか、がに入ってしまって、あ、なんかあるよあるよという間にまた休みで、メッセージそのものよりも頭はつい今しがた遊ぶことばっかり考えて、ちょっとどうしようもないものなんですけれどもね。で、普段何気ない休み休暇、人を楽しむということにおいて、その中で私たちはこの世の人が楽しむこと以上に本当は楽しめるんです。楽しめるはずなんです。だけども実際にはある意味でこの世の人、世に属する人よりも楽しめないクリスチャンなんか結構いると思うんですね。私自身もそういう状況に陥ったことあります。多分主と私たちの間にキリスト教が挟まってしまって、それで本来あるがままの人、あるがままというよりもアダムとエヴァが善悪の知識の木の実を食べる以前に持っていた楽しみ、それを味わえなくなっていることが多いんじゃないでしょうか。世の人はそれなりに楽しむことができるというのは、同じ種が作られた創造の御業を、例えば花をめでたりとか、あるいは海、川、湖、自然のところに赴いていって、魂の領域でそれ楽しむことができるんですよね。で、同じ人である以上クリスチャンもそれを楽しむことができる。でもそれプラスアルファ、それに加えて霊の部分において創造者を覚えるんですね。で、楽しむことできるんですね。実は両面を本当は楽しめることができるんです。ただちょっと注意しなければならないのは、その霊の楽しむ方向性、魂の楽しむ方向性、その対象がちょっと違ってきてはいるんですけれども、でもクリスチャンであればなおさら両方楽しめなくちゃ損ですよね。で、私ね、夏休み旅行に行く前日に交通事故に遭ってしまったんですよ。会社の帰りね、ちょっと銀行に寄ってお金を下ろして、ちょっとルート通勤ルートから外れて自転車でこう家に向かっていく途中、交差点でね、自家用車と衝突しちゃってぶっ倒れちゃって、全身打撲になって救急車で運ばれていっちゃって、50年以上生きてて生まれて初めて救急車に乗って、それなりに楽しかったんですけれども、でも何ともなかったんですね、おかげさまで。で、僕は医者はもう翌日来いって言ったんですけれども、今晩山だろ、痛いとこあったら、なんか吐き出しそうになったら、戻しそうになったら、何かあったらとにかく救急車呼べって言われたんだけど、明日ちょっと行けないんですけど、ちょっと旅行 しなきゃいけないもんでって、2泊3日3日後だったらということで、じゃあその時で来いって仕方なく言って、で、いわゆる形ではね、加害者と被害者という立場ができるんですけれども、車を運転していた年配の男性の方がね、心配しちゃってね、だけど両方被害者加害者両方におまわりさんがついて事情聴取受けてたんですけれども、その、おまわりさん、若いおまわりさんが大丈夫ですよって僕に味方してくれてね、ある意味自己責任で、本人がそういうんだからきっと本人の体は本人が一番分かってるから大丈夫だよって味方してくれて、何なり行くことができて、信州白馬の方に旅行できて楽しむことができたんです。でこう私たちの恵み、主と私たちの関係って時系列の中で物事が進んでるんじゃなくて、時空を超えてこう一つである関係なんですよね。 もちろん私たちは時の地上で生活して、していて時間の順序というのに左右されてますけれども、主と私たちの関係というのは時空を変えた超えた関係で、その中で調節してくださっている霊の働きを見ることができて、ものすごい感謝な時を覚えることができました。でその前に KFC が、2週続けて礼拝休みの時にあって、その前ドクター・ルークがメッセージしてくれたことがね、ものすごく リアルに生まれて初めてではないんだけれども、改めてまた同じ体験をすることができたんです。で、ドクター・ルークのメッセージは私たちの立場としては巫女が神の右の座に座していて、そのエクレシア、その花嫁である私たちもまた共に座しているんだという、そして座していることの重要性、御座に座していることの重要性をメッセージしていたのを覚えてますか。でその結果として主からの平安がある、平安が与えられる、それは世が与える平安じゃなくて神が持っている平安、主から与える、平安がもたらされるというメッセージでした。でその時私たちはただ聖書にこう書いてあるから、こうこうこう書いてあるから、ドクター・ルークがこう開いて、あるいは聖句箇所を提示してくれて、それを読み上げて、でだからそれを信じて受け止めているというだけじゃなくて、普段の何気ない信仰生活の中で実は座している、あるいは状態としても主観的にも座しているということを味わうことができたんです。それ2つのことを通して味わうことができたんですけども、それは後でお話しします。もし立場的にはもう客観的に主とともに我々は天で座している、そして天と地上の私たちは直結している関係ですけれども、主観的には意外と座していない時ってあるんですよね。人生の中で失敗した、ヘマをやらかしたという時、座してるんじゃなくて立ち上がってウロウロしてる時なんですね。でも私たちの客観的なその勝利、座しているということは何も変わりないんです。交渉外の主は十字架上だけで勝利を取ったんじゃなくて、初めから勝利で始まりましたよね。もうサタンの試みにあって、それ全部 御言葉で挑みかかってきたのを御言葉でもって勝利しましたよね。で最後に人復活だから何勝何敗じゃなくて主の人生あるいは神の権能は勝利で始まって勝利で終わってるんです。その勝利に私たちは預かっているんだって。私たちの主観的な個々人の失敗というのはどうってことはないんです。その勝利に預かっていることには何ら変わりないんです。でヘブル書1章14節開いてもらえますか。これ私たちの地上での信仰生活に深く関係してきます。よろしいでしょうか。御使いは皆仕える霊であって救いの相続者となる人々に仕えるため使わされたのではありませんかとなっています。ここに集っている私たち一人一人は救いの相続者ですよね。その一人一人に御使いが使わされている。ただ単に信じてるだけじゃダメですよ。それ実際に霊的に見ること、霊が感知することができることなんですから。ただ書いてあるで受け止めちゃう話が続かないんですけれども、白馬に行ってね、2日目自由行動ということで1日中時間取れて、でホテルからバスで行って栂池高原っていうところに行ったんですよ。大体ホテルから、30分ぐらいでしょうか、車で。で標高、1800メートルから1900メーターのあたり の, 湿地帯、湿原をゴンドラとロープウェイを乗り継いで登っていって、そこをウォーキングして、で麓の高原、大体標高1800メーター前後ですか、だから1000メーターゴンドラとロープウェイで登り降りしたんですけれども、一日の大雑把なスケジュールを立てて、何も事細かいスケジュール立ててないんですね。大体 の, スケジュールで時間の感覚というのはあんまりないんですよ。自由に遊んでお昼をとって降りてこようという、それでまたバスに乗ってホテルの送迎バスに乗ってホテルに戻ろうというコースで、で時間の概念なく遊べたんですね。で本当に見慣れない高山植物の堪能して喜べたんですね。それは一般の人と同じように魂の楽しみです。で時間気にしてないもんですから、ホテルの送迎バスの運行時間というのはもうタイムスケジュールで動いていて決まっていて、だけどその予定時刻に大幅に遅れていて、もう迎えに来る予定じゃないんですよ。都会のようにね、5分10分が簡単にずれるというようなところじゃないんですよ。渋滞が発生するような交通量の多いところじゃないんですよ。もうまるっきり考えられ来るわけないという時間帯なんですよ。でそこで自分なりにタクシーを手配するなり、何らかの方法を自分で考えて戻らなきゃいけないという、そういう状況だけど、なんとなく大丈夫だという思いが湧いてきたんですね。少し待ってみようというね、常識的に考えたら来るわけないんですけれどもね。で当然 当たり前のように受け止めてしまって祈りもしないんですよ。祈りも出てこないんですよ。で、奥さんやそれから奥さん の, 両親とか子供たちはその辺の土産物屋をこ う, う, ろ う, ろうろついてて適当に時間を過ごしてたんですけど、間もなくして迎えに来たんですね。大丈夫だって。その時はしゃがないんですね。どういうわけか心がなんか当たり前だっていうふうにね、もちろん感謝はしてるんですけどもね、なんかこう予期せぬ出来事に遭遇してものすごいはしゃぎようの喜びようとは違うんですよ。でその前後の時間時空を自分に使える見つかりが整えてくれているというふうにこうその霊の動きを見ることができたんですね。素直にそれをこう感じ取ることができたんですね。それを見ても自分が座していること、手に座していること、それを通して座していること、あるいは私とそのおるべき座している点が直結していることが客観的に分かりませんか。でいつもそういう状況ではないんです。意識的にどうしても祈らなければならない時ってあるんですよね。これ奥さんにも今まで言ってないんですけれどもね、今年早々2月かな、うちの隣の家に新婚さんが引っ越してきて、それがとんでもない奥さんでちょっと病的なんですよ。僕自身面識はないんですけれども、普段出る生活音ね、家が老朽化してるから階段がこうぎゅうぎゅう上り下りのぎゅうぎゅうなったり、あるいは洗濯機 の, 脱水機がちょっとバランスが悪いとガタガタガタガタって落とせるじゃない、こうスムーズに回らないで脱水できないでとか、そういう一つ一つ の, その敏感な音がね気になる人で、うちにクレームが来て奥さんが呼び出されて、外に呼び出されて謝ったことがあったんですよ。だけどももう後ほどすぐまともな人じゃないということが分かって、報復としてすごいガンガンガンガン音を出すんですよ。ヘビメタの音楽とかラジオの音とかスピーカーからガンガンこっちに向けて出すんですよ。あるいはその新婚さんが入ってくる前に老朽化したのをリフォームしてありますから、窓でも何でもこう新しいサッシとかに書いてあるんですけども、その立て付けが悪いのかどうかは分かんないんですけど、その窓 の, 開け閉めね、ガラガラガラっていうその音がすごいんですよ。夜中の10時とか1時とかね、2時とかね。だから本人だけ無神経です、意図的にそうしているのか、あるいはどうしてその建物が悪くてそうなっているのか、その辺まではわからないですけれども、それは私の家だけじゃなくて隣近所も当然その被害を受けているわけですから、クレームが当然大家さんなり不動産屋さんに行くわけですね。でそれでもうどうしようもないということでみんな頭に来てる中で、で7月8月ちょっとカレンダーにメモっておいたんですけども、ちょっとそれが剥がされちゃって分からなくなったんですけどもね、意識的に祈らなきゃいけないという思いに駆られて、これは私たちの戦いは血肉に対するものではなくて霊の戦いだという そのことで主を祈らせてもらいますと。もし御心ならば、私に仕える御使いを改めて使わせてくださって、彼女の出す意図的な、音、それを彼女自身の霊に返してください、そう祈ったんですよ。人として折り合いがつける段階において、その何気ない生活音とか何とかにとやかく文句を言うつもりはありません。意図的なその攻撃的なその音、それを彼女自身の霊に返してくださいと明確に祈ったんですよ。そしたら祈って2、3時間、時間どのぐらい経ったんでしょうかね、病んだんですよ。これ一回でことは済まないなと思って覚悟してたんですけども、あなたは何度でも3度でも4度でも祈るべきであるというふうに示されているもんいるから覚悟してたんですけども、で2日目も職場から戻ってきて同じように音を出してるんですよ。ガンガンガンガン出してるんですよ。でもう一度明確に何度でもしよう祈ります、改めて使わせてください、彼女の霊にその音を返してくださいと何回でも、それどのぐらい祈ったか分かりません。今度は祈ってる最中にピタッと止んだのが覚えています。でそれ以来その意図的な音というのはもう1ヶ月ぐらいでしょうか、出さなくなりました。もちろん彼女自身の病気は治っていません。病的である、おそらく鬱なんだろうと思うけれども、そのこと自体は何ら変わりませんので、夜中にね、シャッター音とかシャッターの開け閉めの音とかすることはするんですけども、彼女自身の普通に出す、感覚としてね、悪気もない普通に出す生活音に関してはとやかく祈ったり、肉的なね動機で報復するつもりは毛頭ないので、それは続いてますけれども、それも御使いがしっかり自分に仕えてくれているという様子をちゃんと例で理解できてますので、そのことでを通して改めて天と私は直結している、天に自分が座している、当然私の国籍はこの世ではなくて天にあるということをね、客観的にも、客観じゃない、主観ですね、主観的にもちゃんと理解できる時だったんですね。何もかも集まってね、メッセージ開いて頭で詰め込むようなことってね、ピンとこないと思うんです、ことって多いと思うんです。まあそれも一つの信仰といえば信仰なんだけれども、でもそんなことやってたら続かないですよ、信仰生活。本当は主と共に一つとなって楽しむものがね、続かないですよ。私たちはつまらない言葉、何気ない言葉につまずいたり、あるいは理解できなかったりするんですね。そのためにこそ何気ない交わりというのは大いに役立つんです。難しい神学的な言葉を勉強するよりも意外と何気ない言葉につまずいてる、それを修正していくのが私たちの交わりの場じゃないでしょうか。話はちょっと、いつも折に触れて言うんですけどもね、 僕らの年代、学生の年代で、もちろん親元を離れて大学に進学するとか何とかして下宿とかアパートを借りて自炊したりとかっていう時代でしたけれども、もちろん電話がない、そしてもちろん携帯もない、そういう時代の中でね、親元を離れて自炊するというのが普通の時代だったんですけれども、ある東大生ね、地方から上京してきて自炊を始めて、いざ本屋から本を買ってきて料理の本を開いてやり始めて、塩コショウするって書いていて、塩コショウの意味取れないんですよ。塩コショウする、これ深く考え込んじゃってね、塩とコショウ一体どうすんねんっつって、それがつまずきのもとでもうやめちゃったんですよね。普通の家庭の 奥さんからすればね、何気ない言葉でしょ、塩コショウをするって。ってね、そういうことって往々にして私たち聖書を開く時もあるんですよ。俺深く辞典とかね、偉い先生のところに行って聞くというよりも、交わりで修正できることでしょ。違います。でちょっと恐ろしくなってきたんですけれども、というのは楽しむ、人生を楽しむという上で、僕まだ僕の本心言ってないんですけれども、今肉があって、肉があって、魂があって、霊があって、で人として、あるいは信仰者として楽しむとき、霊と魂のその方向性、楽しむ対象がちょっと違う、ずれてるってさっき言いましたけれども、そこで楽しむっていう上でね、一つザックバラに言っておきたいことがあります。死聖所、パッと皆さんにそれ何するとこですかって聞いたら、皆さん何て答えます？よく死聖所、死聖所って言いますよね。未信者が何するところって、ザクバラに言えばね、神と人とが相まみえるところでしょ、簡単に言っちゃえば。で旧約の幕やね、この間中尾さんがずっと丁寧に話してくれましたけども、そこにもうまた外庭、そして聖女、外庭、聖女、死聖女とこう分かれていて、でその死聖女に入るということにおいて、異邦人にはもちろん関係ありませんし、で礼拝の民、あるいは信仰の民と言われている一般的なヘブル人においても縁のないところですよね。そこに大祭司が年に一度入れるということは期間限定じゃないですか。でしかも大祭司の規定は30歳以上の男子ですよね。性別にも制約がある、じゃないですか。そしてレビ族の、レビ人の中の、それもアロンの直系の中から選ばれるごくごく一握り、身近なものじゃないですよね。多くの人にとって関係のないものでしょ、ある意味で縁のないもので、新約に入って神の国が私たちの心の中に訪ねてきてますよね。霊が死聖所となってくれてますよね。神が一つとなるところが私たちのうちに 市政上一つとなっているところですよね。私たちと霊において一つとなる、ある意味で今度は男女の性別関係なくなりましたよね。年齢制限もなくなりましたよね。かなり一般的なものになりましたよね。だけど幕屋という一つの枠組みで捉えたら、旧約においても新約においても幕屋の中のごく一部分ですよね。幕屋の一部分ですよね。新約の人という幕屋においても、その霊の中で相まみえる、ごく一部分のところですよね。私たちの希望は何でしょうか。死と復活、そして主の再臨です。再臨において私たちの体はどうなりますか。今朽ちる体で巻かれて朽ちない体になりましたけれども、あるいはもうまだ主観的にはそうなってませんけれども、完全になりますよね。主の再臨とともに完全になりますよね。完全な見姿に変えられますよね。ちょっと開いてみましょうか。ですね、第一コリントの15章からやっぱり開きましょう。第一コリントの15章のね、42節をケンちゃんちょっと読んでくれますか。ちゃんと書いてますね。朽ちないものでよみがえらされ、ここ直接聖書では言っていないし、僕が勝手に言うこととして受け止めてください。主が迎えに来てくださる、その時完全にされる。花婿とエクレ、完全にされたエクレシア、花嫁が一体となって相まみえる時ですよね。僕の個人的な信仰として受け止めれば、幕屋が 100% 死聖所になっている時です。その区別がないんです。外には聖所、死聖所と、幕屋そのものが 100% 死聖所になって主に抱かれる時、主の中にすっぽり入る、主も自信を持って内側に入れる、本当の意味での結婚、 そして結婚し生活を楽しめる。今まで、今もそうですけども、霊の楽しみ、魂の楽しみ、対象バラバラ、それが対象が喜び、楽しみの対象が一つとなるとき、そこに希望を抱いています。そのとき本当の意味で多分僕は画家を理解できるんだと思います。わかる、言ってること。あのね、僕 の、 あの高校時代の1年先輩 の、 あの兄弟なんですけれどもね、もう2人とも、だいぶもう、学生時代、あの高校時代、あるいは高校卒業した、僕は卒業して浪人時代の時に救いに入ったんですけれども、彼ね、あのなんせね、一応男女共学の高校なんだけれども、あのクラスはあの男子ばっかりのクラスなんですよ。女子が一人もいない学校だったんですよ。で、あのウブでね、あのシャイで、で、まあ福音に預かれて、あのこの画家を開いた時ね、66巻聖典としての聖書の一角を担うものでしょう、画家。でもそれ冒頭開いてね、官能的な表現でしょ。まあ冒頭だけじゃなくて、もうあちこち官能的な表現取ってるんですけれども、と思ってね、あの聖書を読んでいるつもりなんだけれども、何かいけない書物をね読み始めている錯覚に陥っちゃって困ってしまったことあるんですよ。だけども今振り返ってみて、ある意味でそれは初めてのそのキリストとの初恋のような恥じらい、あれだったような気がすると言ってるんですね。私たちは信仰生活10年20年30年続けてもいても、その初めの思いって失いたくないですよね。この間僕あの休んだんですけれども、あの前回 の、 あの午前中 の、 あの学びちょっと休んじゃったんですけれども、それ画家開いてみましょう。画家のね、これは、8章の、6節7節、佐藤さん読んでみてくれますか。熱情的でしょ。 情熱的でしょ、全身全霊、その霊、魂、肉、そこに境目なく全身全霊で主と相まみれている時の言葉じゃないでしょうか。部分的に霊において一つで、いかにも宗教的ですよね。だから表面的には楽しんでるっていうことにおいては何も私たち優越感に浸ることはないんです。世と人とは違うというね、私は信仰者だからということで特別なものを楽しんでるわけじゃない。同じ人として被造物の世界を楽しめている、それプラスアルファのプラスアルファの部分がでかいんですよね。霊が楽しめる対象というのを目に見える世界の中で何かありますか。ドクター・ルークも言っていたように、あの世には私たち未練がありません。消え去ります。でも消え去るものに対しても魂は楽しんでいいんです。だってそれだって主が作ったものなんだもん。それを素直に楽しめない、清く正しく美しく、あるいは霊のものは良くて物質的なものはダメだ、完全にいっちゃってる、善と悪の二元論の世界に陥ってる、そういう人っているんですよ。今の現在もあの聖書が書かれた当時の異端の世界だけじゃないんですよ。霊というのは脈々と生き続けてますよね。殺されてはいないですよね。ただ社会現象面としてのムーブメントとして強く現れるか、こう消え去るか、表面的にはそういう強弱の違いでしかないんです。その社会現象ムーブメントの裏にある霊的背後にあるのが時代の霊とかこの世の霊と訳されているアイオーンです。で、一般の人、世の人というのは直結していないですよね。天と直結していないですよね。座はないですよね。消え去る世界のものにの中で生きて動いて、それで一生を得るだけ。でもそれなりに楽しめてるんですよ。でもある意味でその両方を私たちクリスチャンが楽しめなきゃ、ある意味クリスチャンをやってる意味がないです。ただなんとなくこの世に生まれ出てきて主と巡り会えて出会って救われた、それでハッピー。じゃあ何のために世がある、世の中に存在するんでしょうね。もちろん伝道する、命を拡大生産するという使命目的、主からは与えられはしますけどもね、自分自身楽しめるんですよ。アダムとエヴァが初めに持っていた楽しみ喜びと何ら変わりないんですよ。もちろん善悪路線が入ってきて、食べ物は地の産物はもちろん呪われた地の産物しか今食べることできませんよ。パーフェクトな主の御業の産物食べることは今できませんよ。だけど私たちはアダムとエヴァに今連なってるんじゃなくて、キリスト第二の人に命がつながってるんですよね。そしたらキリストと共に楽しめる、心の奥底にキリストと共に楽しめない自分があって、秘密のとこ部分があってというのがよくあるんですけどもね、それすらも 脱ぎ捨てる、脱ぎ捨てる、完全に脱ぎ捨てることのできる希望が主の再臨にあるんです。難行苦行で取り除くんじゃない。まあそれでできる人はいいんですけれども、あるいはドクター・ルークの言葉を借りれば、なんて言いましたか、古い痕跡に苛まれる人が いるし、私も古い痕跡に騙されることがあります。でも御言葉に立つべきです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。見よ、古いものは過ぎ去り、すべてが新しくなったと。その新しくなったは、前にも言ったように完了形です。時の経過とともに古くなっていくんじゃないんです。新しいまんまで私たちは来てるんです。古い痕跡の言葉は主じゃないんです。御言葉が主なんです。だけど御言葉が主じゃなくてね、古い言葉の痕跡が主になっているとき、それが度が過ぎると危険になっていくって言われています。どういう意味か分かります？信仰を行うのは私たち信者ですよね。主が信仰を行うわけじゃないですよね。よく神の信仰とかいう言い方ありますけども、あるいは何ですか。でもね、神は信仰の対象でしょ。神が信仰を行うわけじゃないですよね。私たちが信仰を行うわけですよね。神は礼拝を受け取る方ですよね。私たちは礼拝を捧げる側の立場ですよね。その中で神が人となってこの世に来てくださったということは、そこに大きな意味があるんですね。神が神以外の何者でもなければ信仰の模範を示すことができないんです。だから人としてのキリストイエス、イエスキリストに信仰の創始者、そして完成者としての意味があるんですね。私たちは自分自身で、もし神が来てくださらなければ信仰を行うすべての分かりません。何をどのようにしていいのか分かりません。だからこそいろんな宗教が生まれるんでしょうけれども、でもすべて神が成してくださったんですね。十字架上だけじゃなくて、その生涯においてもすべて成してくださって終わった。これがローマ人への手紙のその8章だから、何もしないで終わったって言ってるんじゃないですよね。すべてやり遂げて終わった。だからキリスト、神の信仰って言ったら、キリスト、人としてのキリストの信仰に私たちは習っていく、そのところに成長があると思います。一つ言い忘れたんですけども、じゃあパウロが言ってるんですけれどもね、祈るということにおいて 楽しむ対象が2つあると言いましたよね。その霊の面、魂の面。で、じゃあパロ、じゃあどうしたらいいんだろうって、第一コリント、同じ、今度14章14章あのね、15節僕読みますね。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。知性というのは魂の領域ね。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょうと言ってるじゃないですか。人生を楽しむ上で両方にその祈りが働きかけられていってるわけです。一般音調、一般音形とも言いますけれどもね。ただあのどこそこ高原に行ってきた、湖に行ってきた、なんとかで一般音調としてね、神がいるんじゃないかな、何か知者がいるんじゃないかなとこう悟る人もいるんですけれどもね。でも両方で祈ることできると思います。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストイエスの言葉によるとあるように、直接ダイレクトに聞かないって分かんないですよね。ただあの作られた被造物をいっぱいどんなに見せても、神かどなたであるかはまではいかないですよね。そうしたらただありがとうございます、あるいは それそのものが偶像として信仰の対象になるかも分かりません。アミニズム信仰、草木、山、そういったものに霊魂が宿っていて、それが信仰の対象になるというアミニズム信仰に陥るかも分かりません。でも私たちは霊において祈り、知性においても祈りましょう。そして霊において賛美し、知性においても賛美しましょう。神を知っている者の祈りはこの両者に働きかけていきます。そしてますます作り主イエスそのものだけに楽しみ喜びが移行していくんですね。全身全霊 100% この体の幕屋が死聖所となって死を抱きかかえるんですね、受け止めるんですね。本当にその画家を歌いでです。ここでは恥ずかしいですけれども、この世では大胆に声を出して言えないですけれども、でも目に見える世界をも歌ってるんですね。あなたのなんとかはカモシカのようだとか、あなたのチブサはどうのこうの、目に見える外見を賛美しています。しかしそこでは魂がそれを喜んでいるんです。欲してるんじゃない、全身全霊がその花婿であるエクレシアを夫が賛美しているんです。その対象に私はなりたいんです。終わります。